それでは今回の動画はですね、ナンパスキル習得法というテーマで話していきます。まあ、ナンパスキルっていうことなんで、まあ、スキルっていうのは、まあ、日本語に直す能力、力とか、まあ、そういう意味合いですよね。まあ、例えば、まあ、いろんなスキルってあります。まあ、ビジネススキル、セールススキルとか、まあ、いろんな風に言いますよね。プログラミングスキルとか。っていう風みたいに、一回まあ身につけてしまえば、ずっと使えるものですよ。スキルっていうのは。まあ、セールスにしてもそうだし、例えばね、一回そのトップセールスになりましたと。そしたらじゃあ他の商品に変えれば、ね、またその同じ流れをずっとやれば、一定以上の結果は出ますよね。例えば野球とかでもそうですよね。普通にバットの振り方だったりとか、投げ方だったりとか。体に身につけてしまえば、ね、ずっと使えますよね。まあ、楽器とかもそうですね。ギターの弾き方とか。もちろんその練習しなければどんどん衰えてはきますけど、ある程度やっぱ覚えてるもんですよ。そのスキル能力っていうのは。僕ら脳がちゃんと学習するわけだから。まあこういう風みたいにナンパっていうのもスキルなんですよ。あくまでも女性との出会いを増やすスキル。だまあ例えば街中に、ね、あなたが例えば買い物に来ましたと。で、その時に、あ、あの子めっちゃ可愛いな。声をかけましたと。で、そこからまあ連絡先を聞いたりとか、ね、一緒にその日にデートしてちょっとね、お茶して話して。まあね、別にあなたの目的があるんだったらそこでバイバイしてもいいですね。こういうことができるのがナンパスキルなんですよ。それを習得するための方法について、ね、今回話していきます。もう出会いが全ての始まりということで、やっぱその出会いがないと何も始まらないんですよ。で、女性との出会いがないとデートができない。あ、女性と連絡のやり取りだったりとか、電話だったりとか、ね、セックスもそうだし、ちゃんと会話をしてお互いのことを知っていくとかも全部そうだし、まあそういうことの経験っていうのを得られないと、やっぱり伸びていかないですよね。自分をこう変えていくね。女性のことを知っていく。そういう経験も得られない。あともその、もちろんチャンスがまずないですね。女性とね、仲良くなったりする、デートする、セックスをする、付き合う、結婚する、もう全部においてチャンスがないわけですよ。女性との出会いがないとね。だまず出会いが全ての始まりなわけですよ。まあそのために、まあ他にね、選択肢のない女性を狙えっていう話をしました。そしてあとね、出会いの母数さえ増えてしまえば、結果は簡単に出るんですよ。で、選択肢も増えるわけですね。例えば、一人 A 君っていう男の子がいましたと。で、1年に100人の女性と出会いがある。1年だから、で、3日とか4日に1人と出会える。で、もう一人の B 君っていうのは、これはまあ、多いと思うんですけど、1年間に3人しか出会えない男。まあ、これぐらいの男性ってたくさんいますよね。で、その時に、例えばセックスとか彼女にできる成功率が10%だとしますよね。そうすると、A 君っていうのは1年間に100人と出会えるんだから、ね、10人に1人ですね。ということは、1年間で10人のセックス相手だったりとか、彼女候補とかと出会えるってことです。じゃあ B 君っていうのは1年間に3人だから、3年間でようやく9人とか10人ですよね。ということは、3年間で1人セックスできる相手だったりとか、彼女候補ができるわけですよ。これすごい差ですよね。例えばじゃあ、ね、その出会った女性全員が、あなたの好みの女性だとする、その少なくともルックスがね。だからといって、じゃあ性格はどうなのって話ですよ。実際のところは付き合ったりとか、結局ね、そうやって経験踏まないと女性を見る目っていうのは身につかないですよね。こういう女性が自分に合ってる、こういう女性がすごく精神的に安定してるとかってわかんないですよね。長期的に付き合っていくとにはこういう女性がいいとかってわかんないじゃないですか。いきなりその運っていうかね、これすごいギャンブルだと思うんですよね。ね、世間の男の人たちっていうのは、なんとなく出会った人となんとなく結婚する。ね、それで、まあ子供とか産んだりとかして、ね、養育費とかさ、まあその教育だったりとか、奥さんを養ったりとかね、まあ共働きだったらまあちょっと別だけど、っていうふうに、まあ、いろんなまあ、お金もそうやし、時間もそうですよね。いろんなものがかかる。でもそこでこう何も考えないし、なんとなく結婚したりとかする。これすごいギャンブルですよ。で、まあその結果ですけど、まあ今ね、まああの、厚生労働省だったかな。なんかデータ見た時に、だいたい今30歳ぐらいまでの人、2、30代ですよね。で、結婚した人の離婚率も5割とか超えてるみたいなデータとか見たことありますけど、すごい数字ですよね、これって。この離婚率とか、そういうの考えたらね。で、さらに、そのね、離婚ってやっぱもう世間体だったりとか、子供のこととか考えて、ね、離婚しないっていう、まあ仮面夫婦みたいな人ももちろんいるわけですよ。そういうのを見ると多分8、9割とかはもう大してうまくいってないというか、なんかちょっと不幸な関係みたいな感じだと思うんですよ。で、もちろんその1割とかっていうのはすごくいい関係作ってると思うんですけど、まあ大半はもう 80%、90%で何千万も損するゲームみたいな。何千万、何億ですね、下手すると。で、そういうゲームをしている。ギャンブルですよね。これすごいなんか、まあね、もう負けレースっていうかね。まあそういう感じだと思うんですよね。ね、いろんな女性と出会って、その上で選択するというかね、女性を見る目っていうのを養うのはすごく大事だと思うんですよね。で、もちろんその、ね、それでもうまくいかないことってのはあるかもしれないけど、そこまでやってれば、ね、次っていうのは、まあ成功率かなり高いですよね。で、もちろんその自分で決めたことだから、その最初のね、うまくいかなかったとしても、そんな効果はないと思うんですよ。なんとなく決めるようにね、比べればね、全然ね。やっぱそういう感覚ってすごく大事だと思うんですよね。で、マッチングアプリだったりとか、合コン、クラブ、学校、職場、紹介、婚活パーティーとか、まあいろいろな出会いと比較しましたけど、まあこういう出会いっていうのは女性のライバルが多いし、まあライバルっていうのは男ってことですね。女性の中でライバルの男が多い。で、そして、ライバルの男っていうのは自分よりも、まあ、強いっていう可能性が全然あるっていうことです。で、その中で戦っていかないといけないっていうことですね。他の男との選択肢ない女性と一対一の関係を築いて、最短コースでデート、セックス、彼女化、セフレ化できる、次世代のナンパ手法ってのを伝授していくという話です。で、これからね、この10年後、20年後っていうのもね、少なくとも2040年とかまでは使えると。いうようなね、方法ですね。もちろんもっともっと先言ってもまず使える可能性あるんですけど、まあ少なくとも、まあ僕らの世代の影響っていうのがある。まあ僕ら、そして僕らの子供の世代ですよね。まあそれぐらいまでっていうのは、そんな大きく価値観っていうのは、まあ変わらないと思うんですよ。まあもちろんそのね、スマホが出てとか新しいテクノロジーが出てっていうところで、まあよくね、Z 世代とか、まあいろいろありますけど、結局まあそこまでは大きくは変わってないと思うんですよ。まあその精神的な強さ、弱さだったりとか、あとはそのね、ちょっとしたエンターテイメントとかに関わったりとか、情報に対するね、関わり方っていうのは変わってきてるけど、その根本は大きくは変わってない。学校教育とかも変わってないからね、基本的には。おっしゃってもナンパに関する規制っていうのは、今の段階では、まあ、ちょっといろいろまあ問題ってのはあったらしいんですけど、フランスとかね、いろいろ見てみるとね。でも結局今世界中、今のところは完全に取り締まる法律っていうのは僕が知ってる限りではない。全然まだまだね、できるし、もちろん。で、今の世代に通じるから、次の世代まだいけると。親から基本的に子供にそういう価値観だったりとか思考っていうのは伝承されるからね。まあ大きな変化は全然ないと思うんですよ。変化ってのは基本的に地道に地道にこうね、あと10年、20年、30年ってやって変わっていくもんですからね。例えばまあ隕石がね、落ちて人類の大半死ぬとか、バイオハザードみたいになんかね、ウイルスに侵されてみんなゾンビ化しちゃうとか、まあそういうような、なんか人類規模のきっかけみたいなのない限りは、まあコロナ程度じゃ変わらないですよ。人の考えっていうのは基本的にはね。まあなんで、まあ普通にずっと使えるもんだっていうふうに思ってほしいですね。で、ナンパスキルは最高の道具ってことで、まあ最初話に何度も何度も使えるもんなんですよ。でもナンパにはネガティブなイメージが、なんか一般的に結構今ね、あるんじゃないかなと思うんですよ。特に日本においてね。で、その暗いイメージを作ってる奴らってのはいるわけですね。で、女性をこう、セックスの道具にしたりとか。で、女性を承認欲求の道具にしたりとかね。あとも女性からお金を搾取するとか、キモい声かけアプローチをするとか。ね、最近あとまあツイッターとか、まあそういうとこで、まあ特に多いかな。もともとツイッター、ね、変なというか、まあネガティブなのが多いですけど、匿名っていうのもあるし。まあ特にそのナンパ関係とかのを見てると、ちょっとまあキモいなっていうレベルが多いですよね。まあ昔からあったと思うんですけど、まあいろんな事件もありますよね。AV 関係の、まあ、バッキー事件とか、まあそういう事件っていうのはたくさんあるわけですけど、例えばナンパ、RNA とかもそうですね、リアルナンパアカデミーっていう、まあなんかそういうナンパ塾みたいなのがあったんですけど、まあそこもね、お酒を女の子にのもう飲ませるというか、まあ普通にほろ酔いぐらいなら全然問題ないと思うんですけど、なんか泥酔させるみたいな。で、そこで、まあ、酔って女の子身動き取れないところを、まあみんなでエッチして、しかもハメ撮りの動画を撮るというね。客観的にそういう情報だけ聞くとものすごい鬼畜な感じのね、グループだったりとか、まあ今もまあ近いものが、まあいっぱいありますよ。まあやっぱね、ナンパってやっぱそういうイメージっていうのは、やっぱ今のところ結構あるっていうのは、まあそういう人たちの影響ですよね。まあ何人切りしたぜ、100人切りしたぜ、1000人切りしたぜとかって言ってね、なんかこう、なんか自慢して、まあ認められたいのかななのかとかね、そういう人だったりとか。あとまあ、貢がせみたいな、まあ、パパ活みたいな感じ、ね、女性からお金をもらうみたいなのもあるし。まあ、結構やっぱこう、ね、マイナスな部分が多いと。まあ、女性に無視されたら、ね、こう、汚い言葉を吐くとかね。 まあ昔からあるあるで、まあそういう人たちがいっぱいいたから、まあナンパっていうのは結構ネガティブなイメージを持ってる人は一定数いるってことです。で、ナンパは気持ち悪いし、ナンパはこう悪い出会い方じゃないんですよ。ナンパをしている男の問題なんですよね。それで良いものにも悪いものにもなるわけですよ。あくまでもナンパスキルは女性と出会いを増やす道具に過ぎないわけですね。スキルだから。ね、ビジネスのスキルとかもそうですね。お金を稼ぐスキルっていうのも、ね、人から搾取、ね、してっていう、まあ、なんかよくわからん。最近だったら、まあ、もちろんまともな会社っていうのもあるわけですけど、なんかよくわからんサプリとかもあるじゃないですか。ね、チンコを大きくするとか、おっぱいを大きくするとかね。あとはなんかその痩せる道の効能とかもそうだし、人のコンプレックスとか劣等感とか悩みとかに、まあ、弱みっていうのかな。そういうのをこうついたね、ビジネスとかで荒稼ぎしてる人とかもいますよね。身長を大きくするとか。僕もね、中学生だったかな、高校生かな、なんか、ね、ほんと15歳とか、16歳ぐらいの頃とか、身長伸びるみたいな、なんかあの、昔あったらジャンプの後ろとかに、そういう怪しいやつとか結構載せたんですよ。今は、なんかそういうちょっと怪しい、もっとね、怪しい雑誌じゃないと思ってないんですけど、なんかサプリみたいなね、まあ、チンコ大きくなるみたいな感じで、なんか身長伸びるみたいな、このサプリを飲むとかね。で、なんか変な機材みたいなのとかあったんですよね。身長が伸びる機材みたいな。僕も小学校の高学年ぐらいで身長止まってるんで、でね、身長100、なんか10センチ伸びるみたいな。163なんですけど、173じゃんみたいな。あ、身長伸ばしたいなと思ってね、そういう機材買ったりとかして、1万5千円ぐらいだったかな。なんかそれでね、そういうのやってみたりとかしたけど、全く効果なかったりとかね。まあ、今考えれば効果ないだろうな、みたいな話なんですけど、やっぱそういうのってたくさんあると思うんですよ。で、それもじゃあビジネスのスキルとか、そういう広告をこう作るスキルとか、そういうので悪用しているというふうにも言えますよね。で、サプリとか、後ろ見ても、なんかこれスポーツドリンクと変わらないだろうみたいな成分だったりとか、ね、それでね、何千円とかしててみたいな。いうようなね、まあ悪いビジネスとかもあるし、まあいろんなものがやっぱあるわけですよね。で、それもじゃあ使い方次第ですよね。じゃあ人をこう、いい商品をね、見つけたりとか作って、それを広めるために、そういうね、広告のスキルとかを使うっていうこともできますよね。こういう、まあ、女性との出会いを増やすっていうのも一緒ってことです。ね、まあ、さっき言ったみたいに、そういう、本当に単にただ女性からセックスとかお金とかを搾取するような人だったりとか、自分の承認欲求をね、満たすためだけって、もうエゴの塊で、そのためのナンパっていうふうにもできるし、ね、関わった女性と、あなたと普通に恋愛を楽しんだりとか、出会いを楽しんだりとか、セックスを楽しんだりとかして、ね、自分も成長する、女性に対してもいい影響を与える。ね、そしてその後に、まあ、ね、いい未来が、あるかもしれないし、ないかもしれない。そこはもう男女の関係だからわからないけど、そういうふうにちゃんとこう恋愛とかね、ちゃんと女性と向き合うための道具にする、出会いを増やすための道具にするってことももちろんできるしね。これは僕ら次第なんですよ。僕らの心次第ですね。スターウォーズでね、ね、フォースっていう力があってさ、で光に行くか闇に行くかみたいな。ってありますけど、それと一緒ですよね。もう同じ力は力なんですよ。道具も道具なんですよ。で、それをどういうふうに使うのかっていうのはね、僕ら次第なんで。ね、大工のトンカチとか、ね、料理人の包丁とかもそうですね。使い方次第で人も殺せますよね、包丁でね。そういう事件もたくさんありますけど、逆にじゃあその包丁を使って、すごく美味しい料理作って、人を幸せな気分だったりとか、幸せな気持ちにするってこともできますよね。核兵器とかもそうですよね。ね、その原子力の技術とかも電気を生んだりとか、して多くの人をね、いい生活、便利にさせることもできるし、たくさんの人を殺すこともできるわけですよ。結局このナンパとかに関しても一緒ってことですね。女性を口説く技術とかに関しても動機次第、僕らのマインド、考え方次第で、それ全てが変わるっていうことです。僕らのマインド、僕らの人格次第なんですね。で、ナンパ業界の真実っていうことで、まあ僕自身がね、まあホストだったりとか、ね、ナンパ実際にやってきて、ね、やっぱその上でなんですけど、まあ本格的にね、いろんな人と関わってきました、もちろんね。で、ナンパに関しては、まあ、すごい下手な人たちもたくさんいるけど、まあ、なんかこう、俺すごいだろ、みたいな。っていうようなね、まあ、有名なナンパ師とかもいるんですけど、まあ、そういう人たちだったりとか、と一緒に遊んだりとか、まあ、いろいろしてきたんですけど、まあ、ホストに関してもそうですよね。まあ、業界でトップのホストだったりとか、ね、いろんなこう、まあ、出入りすごく激しい業界なんで、まあ、いろんなね、しょうもない人たちとかとも、まあ、たくさん付き合ってきたんですけど、こう、世間のナンパ師っていうのは、まあ、ホストよりもちょっとクズだな、みたいな。でも結構多いんですよ。で、プライベートで女性からセックスを搾取したりとか、金銭を搾取するって男たちがいるわけですよ。しかも自分よりも基本的に例えば、ナンパやってればわかるんですけど、自分よりも弱い女の子だったりとか、精神的に病んでる女の子からセックスをしたりとか、お金を取るって簡単なんですよ。 やればわかるんですけど、出会いの数増えてたらそういう子たちともね、絶対当たるから、これものすごく簡単なんですよ、やろうと思えば。でもすごくなんか、まあどうなのかなっていう、まあ思うんですよね。まあそれ倫理観どうのこうのだけじゃなくね。でもちろんそのホストの前科持ちとかもすごく多くて、まあ、なかなかの、まあ僕自身もね、そういう夜の業界とかでもないし、まあ親もまあそんな育ちは良くないけど、そんなひどいわけではないから、あれだけど、まあ普通に、まあ、障害だったりとか、詐欺とか、薬物とか、まあ、殺人とかもありますよね。あと、まあ、洗脳してとか、まあ、結構そういうのが多いですよ。で、それ実際にね、まあ、前科持ってたりとかね。若い時に、例えばな、生放送の時の仲良かった、まあ、同期の一人とか、もう、例えば10代から、在日ランツだったんですけど、まあ、在日が別に悪いとは言っちゃないんですけどね、ちなみに。まあ、在日の、まあ、関西出身のやつで、まあ、10代から、まあ、その子、まあ、会った時は20歳、22とかぐらいだったかな。もう人生の半分以上、なんかその少年院とか、そういうところにいたみたいな。なんか漫画とかに出てきそうなやつとか、そういうやつとかもいたりとか。まあ、いろんなね、まあ、本当いろんな人いましたよ。でも、その中、そういうの見てたりとかしてても、結構、ナンパやってる人って結構クズなやつ多いなっていうのがあって、普通にこうね、まあ、仕事っちゃ仕事じゃないですか、ホストってね。まあ、それはまあ、自分のため、もう基本的にまあ自分、まあ、いろいろ綺麗事ってたくさん言ってる人いますけど、結局はもう自分のためですよ、完全にね。で、まあね、一応その生活しなきゃいけないとか、ね、結局その、まあホスト、まあさっき言ったように前科を持って、じゃあなんで前科とかそれを持ってるかっていうと、やっぱ、まあ育ち悪いわけですよ、親も前科者だったりとか、まあ最近はそうじゃない人もたくさん出てきてるけど、やっぱ他の仕事できない。で、それで、まあホストで一発逆転狙ってみたいな人とかが多いから、まあグレーなゾーンですよ、かなり、もう黒に近いグレーですよね。まあそういう部分で、まあ勝負してでも一発逆転したいみたいな人たちが基本的には多いわけですよね。まあ親がね、すごく貧乏でとか、親が薬中でとかね。まあいろんなね、そういうのがあるから、人によってはね。まあそういうのもあるからっていうのもあるんし、まあ知ってるから、まあ分かるっちゃ分かる部分は、まあ、なくのはないですよね。うちもすごく貧乏やったし。ね、周りがこういい生活とかしてて、ね、自分が子供の頃に貧乏、とかね、すげえボロい家とかに、ね、住んでてとかね。まあ、ボットントイレでとか。ね、周りはね、こう、すごい綺麗な一軒家とかで、ね、塾とかに行ってみたいなとか。ね、すごいお金ね、普通に裕福な生活ですよね。旅行に行ってどうのこうのとか。ね、僕とかも全然旅行とかも行ったことないし、ね、小さい頃に、なんか旅行行きたいみたいな。で、なんか友達なんかはね、それプールがついてる、なんかどっかにリゾートに行ったんだぞと。で、僕もプールついてるとこに行きたいっていうふうに言ったら、まあ、プールあるところに連れてってやると言って。まあ、連れてかれたんですよね。ほんとちっちゃい頃ですよ。小学校の、なんか8歳とか、ね、低学年ぐらいですよ。まあ、1年生とか2年生ぐらいかな。時に、まあ、言われて、まあ、行ったんですよ。そして、まあ、プールあったんですよ。で、なんか滑り台があると。友達が言って、そのプールにはね。なんかあるじゃないですか。こう、でかいプールとか。で、その、確かにその、僕が行ったプールにも滑り台があったんですよ。まあ、ちっちゃい滑り台だけどね。で、まあ、後々気づいたのは、なんか普通の健康ランドみたいな。どこにはなんか子供用のなんかちっちゃいとか温泉があってちょっともう小さいプールがあるみたいな。まあそこだったんですよね。まあ一人1000円ぐらいで行けるから。まあね、それぐらいすごく経済力の差があるという感じだったりとか、まあそうね、そういう貧乏なというか、まあ他の人たちと比べてって話だけど、まあそういうね、まあ比べて、まあ貧乏だなとか、まあ恵まれないなってやっぱそういうのってね、心の中に残るから。まあそれはまあ分かるじゃ分かるんですけど、結局まあナンパやってる人の場合は、まあ、ただただ搾取するだけですからね。生活は別に他にあるのに、ね、基盤とかもね。まあ、それはまあ、それでそういうことやるってなかなかのクズだなってまあ思うし、まあ、実際関わってみて、これまあ、気づかない人逆にやばいなと思うんですけど、まあ、なかなか大丈夫かなみたいな人は多いわけですよね。まあ、ホストの中にもちろんクズってのはいるんですけど、まあ、僕はこう、ホストの時にナンパで出会った女の子がいるんですよね。まあ、いろいろまあ大変だなって子いたけど、まあその子ちょっと印象的なのが、まあシオンっていう女の子で、源氏名がね、吉原の高級風俗で働いてるんですよ。で、20歳ぐらいで、まあ、ちょっとまあ可愛い系ですよね。身長も153とか、まあ5ぐらい、まあ3ぐらいだったかな。ちょっと小柄でね、普通の女子大生みたいな。で、まあ可愛い感じの女の子だったんですけど、本当見た目普通でね、本当あんま夜っぽくないみたいな、そういう雰囲気の女の子だったんですけど、で、毎日こう、朝8時から深夜2時4時ぐらいまで、週6から7働いてると。まあ、ホストでもハマってんのかなって思ってたんですけど、まあ、すごく大変なんですよ、やっぱ高級風俗っていうのはね。まあ、ちょっとこれ、飯時とかに聞いてる人たちはあれなんですけど、あと、中出し が基本だし、客もやっぱお金ね、もう1回10万とか、なんとお店だったら20万とか、だから、ね、普通にお客さんわがままだし、あとサービスも大変なんですよ。基本長いからコースは。基本2時間とかからかな。普通のソープとかだったら、まあ1時間とかね、そういう短いコースとか、あります。基本やっぱり2時間とか3時間とか、もうほんと長い人って4時間、5時間取る人とかもいるし、まあ、すごい大変なんですよね。体力とか。で、そこでまあその女の子が言ってたんですけど、なんかまあ、何その頑張ってるのみたいな。で、聞いた時に、で、まあ毎月2、300万稼いでたらしいんですよね。その時で。で、なんかお兄ちゃんと一緒にスーツを、なんかお店を始めたいみたいな。で、そのスーツ屋を始めるのに、なんかお金を貯めてるんだ、みたいな。へえー、みたいな。お兄ちゃんがいるんだ、みたいな。で、なんかすごいまあ明るく振る舞ってたけど、まあね、こういろいろまあ見てたら、まあなんか結構もうちょっときつそうだな、みたいな。なんとなくいいね。まあ感じ取ってて。まあ多分1年以内にもうこれ続けたらもう心壊れそうだな、みたいな感じしたんですけど。で、じゃあそのお兄ちゃんって何なの？みたいな感じで、まあいろいろ聞いてたんですよね。そしたらなんか俺、実のお兄ちゃんじゃないっていう話をしてて、どうなんだろうみたいな。なんだなんだと思ったんで、まあいろいろ聞いてみたら、まあ、歌舞伎町で有名な、まあ、ホストのグループで、またまた思ったのがちょっと怖いのが別々なんですよね。まあ G グループと A グループっていうのがあるんですけど、まあイニシャルを取るとね。そこでまあそれぞれのまた違うグループ2人で、その女の子をマインドコントロールして、でまあその高級ソープで働いたお金を、しかもほぼ全額ね、その例えば毎日1日20万稼ぎましたとしたら、その20万をその2人の銀行口座に振り込むんですよ。まあ、紐とかでよくある手口ですけど、まあ、振り込むんですよ。で、まあ、ペットみたいに飼ってるんですよね。で、お店を通さずに、もう、ただただ自分たちの、まあ、普通のね、その、まあ、お小遣いなんでしょうね。っていう感じで、まあ、振り込ませてたみたいな。まあ、そういう悪いホストとかもいるってことですね。まあ、それよりも結構、まあ、クズいやつは、ナンパやってるやつは、まあ、いますよ。本当にっていう話です。あとは、まあ、その、千人切りとかってもいますけど、結局、体験人数って多い人ほど持ってないなーってやっぱ感じがするんですよね。考えてみてほしいんですよ。千人切りとかしてたら、例えばね、30歳で千人切りとかしてたら、で、普通はですけど、まあ恋愛する時間もないし、一人の人と向き合う時間ってないですよね。一人の女の子に3時間とか使っても、まあすげえ効率的にやっても3000時間とかでしょ？まあ実際のところもっとかかってますよね、普通に考えて。ね、セックスする時間もどんだけ淡白というかつまんねえセックスをしてるかにもよりますけど、まあそれ出会いを増やす時間、ね、セックスをする時間とかいろいろ考えてたら、まあ、まあそうそう時間ないですよね、恋愛なんかしてる時間。だからまあもちろんそのコミュニケーション能力っていうのは低いですよ。だから本当出会いを増やす技術っていうのはすごい高いんですね、ナンパやってる人って。でもじゃあそれ以降っていうのはすごくなんかちょっとどうなんっていうのはすごく多いですね。他人と信頼関係を築く経験がないとか、恋愛経験が薄いっていう、もう証拠になってしまうっていう。すごくまあ、虚しい話ですよ。だ本当ね、こう、あなたには弱いとか、情けない男じゃなくて、本当強くて思いやりのある男になってほしいんですよね。まあ、こういう良い悪いっていうのは、まあ、善悪っていう話でもなくて、まあ、僕とかはね、聞いてて気持ち悪いなってやっぱ思うんですよ。そういうなんか弱いものから搾取するっていうのはね。まあ、弱い者いじめってやつですよね。でもまあその精神的にも肉体的にも、まあ頭とかそういう面で、ね、知能面に関しても強い人って弱い者いじめしないと思うんですよね。一応構ってる暇ないし、そもそも。ね、例えばお金を搾取すると、じゃあ自分でお金稼げばいいじゃんって思うんですよ。そういう強い人ってな。自分で稼いだらね、効率的だしね。ね、こういう女性から搾取をしようとか、弱い者いじめをしようってする人っていうのは、やっぱ弱いイメージを感じるんですよね。で、僕自身はやっぱこう強い魅力的な男になりたいっていうのがやっぱあるから、なおさら気持ち悪く感じるんですけど、まあ僕自身もですけど、結局はそのセックスを搾取したりとか、お金を搾取するみたいなことを、まあ少なからずやっぱやってた時期ってあるんですよ、実際のところは。で、ホストってやっぱ必ずそういう面出てくるし、ね、さっき出てきたマシオンっていう源氏名の女の子とかもお客さんにしようとしてたしね、もちろん。で、管理されてたからさ、他の男に。で、まあ使えるお金ないから、まあリリースをしたんですけど、ね、やっぱホストの場合ってお客さんがネガティブなジャンルの人しか絶対来ないんですよ。表面的には明るかったり、まあ真面目な感じだったりとか、まあ中に有名人とかも来るし、まあなんかすごくいい人生生きてるのかなって思うかもしれない。まあ心の中もボロボロなんですよね。まあそういう人しかやっぱ来ないんですよ。だからまあそういう部分もあったりとかしてて、まあそういうお客さん相手にしてもまあ搾取せざるを得ないんですよね。結局のところはね。どんななんかね、マスコミとかにして綺麗事言ってるホストとかいても実際そうですよ。これは間違いなくね。キャバクラとかもそうですよね。有名なキャバ嬢みたいに出てるけど、まああれはもうかなりグレーですよね。お客さん、客層ってどんな人っていうふうに言ったときに、まあ、ホストの場合は弱ってる女の子ですね。まあ、基本的に夜系の風俗系、キャバ嬢とかがまあ多いんですけど、ほとんどメインですよ。まあ、9割、ね、昔のこうね、セレブみたいな人がほとんどいないんですよ。 セレブなマダムみたいなのは、まあ、ほぼ見たことない。あとなんか、まあ、ちょっとね、男を買いに来るゲイのおっさんみたいなとか、まあ、そういう感じですよね。で、まあ、キャバ嬢とかも、結局ね、いろいろ見てきたら、最近なんかすげえ売れてるやつ多いなと思って、金額とかもね、まあ、バブリーな頃ってのも昔あったんですけど、もうその頃よりも全然売り上げある人とかが結構多くて、もうなんでだろうってやっぱ思った時に、まあ、昔からそうなんですけど、まあ、昔あったら闇金とか、ああいうので稼いでね、お金、表じゃ使えないから、それキャバクラに流す人とか、いましたけど、最近だったら、まあ、いろんな特殊詐欺とかありますよね。なんかやばいものを売ってみたいな。そういうのは流さないお金ってたくさんあるんですよ、表でね。ね、あんまりたくさん車とか持ったり不動産とか買うと目立つから、そこでもう逮捕されるきっかけになっちゃうからって言っても、使うとこないから、まあ、そういうキャバクラで使うとかね。まあ、ほんとそういうグレーな、まあ、犯罪マニーみたいな。マネーロンダリングみたいな近いものとかもあるわけですよ。まあ、かなり微妙な業界ですよね、やっぱりね。結局は夜ってのはね。まあ、そういうふうに、まあ結局ネガティブなジャンルの人たちと関わってる。やっぱ自分もネガティブになるし、まあセックスに関してもね、セフレとか、もう多い時だったら23人とかいて、まあちょっと傲慢ですよね。まあモテるなっていうふうに傲慢になったりとかした時期ってあるんですよ。なんかめっちゃ最近いるなと思って数えたら23人いたりとかね。いや、じゃあこの時期の自分を振り返ってどう思うかってやっぱ気持ち悪いなとか、まあ、嫌いだなとか、まあ、ダサいなってやっぱ思うわけですよね。ナンパってのはあくまでもその出会いを増やすための手段だからね。女性と連絡先を聞く、女性とデートをするためだけの手段で、その後に関してはもうあなたの心次第だから。まあその時にはね、普通にこう恋愛を楽しむとか、ね、女性との関わることただただ楽しむっていうね、まあポジティブな面で活用してほしいなと思うっていうことでね。まあそう僕自身あなたに願ってるよってことを伝えたくてね、まあこういうことを話しています。で、僕らにも選択肢はないわけですよ。で、僕自身がね、結局、いろんな出会いを経験してきて、さらにね、こういろんなもう、今まで1000人以上ですね、本当に、メール、電話、対面っていう形とか、いろんな恋愛相談を受けてきたんですけど、結局その他の選択肢を持つ女性相手だと、大体うまくいかないし、もう勝敗ってのは常にわかんないわけですよ。で、その時に、まあ女性側もね、選択肢のない女性を選ぼうって話をしたんですけど、僕らにもナンパ以外の選択肢ないんですよね。いろんな出会い方見てみたらわかると思うんですけど、で、マッチングアプリですらうまくいかないんだから、合コンクラブパーティーとかではなかなか難しいっていうのはもう、ね、普通にあるのはまともだと思うから、想像つくと思うんですよ。特にそのね、妥協した女性、妥協すればすればね、別にどんな出会い方でもいけると思うんですよ。まあ本当にみんなが相手にしたような女の子だったりとか、選べばいいだけだから。まあそうじゃなくて美人、性格がいいとかね、性癖が合う、まあセックスがいいとかね、あとまあ趣味、嗜好が合うとか、家庭的で働き者とか、まあいろんなね、こう、ベストな女性、まあ、それを狙うんであれば、まあ、ナンパしかないよねっていう話ですね。もちろんそのマッチングアプリでも何十人何百人いて、まあ、時間かけていけばね、それでまあ出会っていけば、まあ、彼女候補になるね、魅力的な女性見つかるかもしれないですよ。でもそれってすごく非効率だと思うんですよね。で、ナンパの方が絶対早いし、まあ、それかもうナンパとマッチングアプリ並行するとかの方が絶対にいいですよね。ね、マッチングアプリね、月に2人とか出会うんだったら、ね、ナンパの場合だったら月に本当に50人、100人と出会えますからね、覚えちゃえば。そっちの方が絶対早いと思うんですよ。まあ、あとね、これはもう覚えててほしいんですけど、女性ってのはあなたのことが好きじゃなくてもセックスするし、付き合うし、彼女にもなってくれるし、結婚もするからね。これはもう寂しいとか、例えばクリスマスとか誕生日にね、一人で寂しいとかってのもあるし、あとまあ子供が欲しいとか、あとまあその自分経済的にね、生活が独身じゃ苦しいとか、まあいろんな要因とかで、普通にね、セックスもするし、付き合うし、彼女にもなるし、結婚もするからね。それでまあいいのかいっていう話とかもあると思うけど、ちゃんと恋愛して結婚したいのか、別にまあ、ほんと何でもいいから自分のお金目当てでもいいし、自分のなんかね、いやもう養ってほしいっていうから養うっていうのもいいし、もう何でもいいからもうただただ欲しいっていうのもかもしれないけど、まあそれはまあどう思うのかっていうのは、まああなた次第ですよね。例えば女性とかに、まあ彼氏いて、みたいな、あ、そうなんだって言って、じゃあその彼氏のこと好きなのって言ったら、まあ大体の人っていうのは、別に、みたいな感じなんですよ。もう照れ隠しじゃなくて、これ。完全に本音でね。まあそういう女性が大半なんですよ。まあ話見てたら。もちろんそうじゃない人もいるけどね。で、選択肢ってあればあるほどいいわけじゃないですから、もう選択肢ってなくて、集中する方が絶対いいと思うんですよね。もちろんその将来性がないといけないですけど、例えばですけど、まあ、プログラマーとかって最近結構チヤホヤされやすいですよね。昔に比べて。まあ、特にね、その、まあ、プログラマーの起業家系ですよね。 まあ、ガラってのは、まあ、オタクですけど、まあ、基本、まだ10歳とか13歳とか、まあ、それぐらいまでに、まあ、目覚めるらしいんですよね。そのプログラム技術とかに。まあ、だから、例えば、その、まあ、専門学校に行ってみたいな人たちと比べたら、もう全然レベルが違うわけですよ。例えば、プロかアマチュアか、みたいな感じで。まあ、結局、じゃあ、彼らってのも、まあね、昔はモテなかったけど、今、なんか、僕、アメリカの友達とかに聞くと、結構、美女と、そういう、なんか、オタクっぽい人と結構一緒に歩いたりとかするらしいんですよね。付き合ってたりとか、結婚したりとか。なんでかっていうと、そのプログラマーってすごく今リターンあるんですよね。特にまあ本格的にそういう、まあガチな人たちはっていうことですけど。例えばそのまあ Facebook がまあ従業員に払った平均値ってどれぐらいかっていうと2600万らしいんですよ。年収がね。例えばじゃあ同じ技術職って意味でも、じゃあ印刷会社のね、印刷の職人って大体40代でも年収300万とかが普通ですよ。だから、つまり、どういうことを言いたいかっていうと、まあ、10年後、20年後、30年後とかの、まあ、ちゃんと未来の需要とか、スキルとか、ね、役立つかどうか、ちゃんとリターンがどれぐらいあるのかっていうのは、考えてやっていかないと、まあ、すごく差が出てしまうっていうことですよね。こういうマッチングアプリとか、出会い方に関しても、さし、ナンパで出会える方法を身につけるのか、それとマッチングアプリで出会える方法を身につけるのか、それといつまで使えるのかって話ですよね。で、ナンパの場合はずっと使えますよ。普通にね、数十年後は少なくても。じゃあ、マッチングアプリとか他のやつっていうのは使えるのか先に。まあ、使いづらいですよね。ナンパに比べれば。っていう話。例えば、Facebook とかもそうですけど、まあ、ちょっとね、まあ、これはデータ調べたんですけど、まあ、2020年の売り上げっていうのは出て、まあ、日本円で考えると9兆円ですよ。で、まあ、利益っていうのも、だいたい、まあ、3兆、まあ、4兆ぐらい出てるかな。まあ、すごい利益率ですよね。で、まあ、従業員は5万人ぐらい。あとは、日本だと、じゃ大日本印刷っていう、まあ、印刷先の印刷関連で、ここまあ、売上ってのは1兆ぐらいあるわけですよ。で、まあ、従業員ってのは4万人ぐらいいて、まあ、利益ってのは500億。で、従業員同じぐらいなのに、ね、利益ってのが、だからまあ、だいたい、まあ、10倍ぐらい差あるわけですね。1兆から、まあ、9兆だからね。で、利益率ってのも全然ね、まあ、4兆ぐらいあるのと、500億しかない。すごい差ですよね。まあ、生産性とかもいろんな、まあ、もちろんその、まあね、時代性とか、まあ、デジタルを使ってるかどうかとか、まあ、いろんな、まあ、要因はあるわけですけど、まあ、もちろんね、その両方ちゃんとね、立派な会社ですよね、有名な会社なんであれなんですけど、結局その、まあ、僕らがね、個人っていう考えで、たくさんのリターンですね、たくさんの報酬、まあ、お金、そういう女性をどんだけ獲得できるかっていうのは、まず大前提だと思うんですけど、じゃその選択肢を減らして、どこに集中投下すれば、そういう自分の欲しいものですよね。まあ基本的には、まあ金と女とか、そういうね、ものであれば、どこに集中投下すれば手に入るのかっていうのを考えるのがすごく大事なわけですよ。じゃそのために選択肢がないっていうのはものすごくいいことだよっていう話ですね。で、ナンパスキルの伝授っていうことで、で、僕自身がね、まあ1万人以上の女性をナンパして、1000人以上の女性と少なくてもデートしましょう。まあ1000人じゃ聞かない。2、3000人はしてんじゃないかな。で、その中で成功テンプレート、成功パターンっていうのを発見したわけですね、実際に。まあ失敗のパターンとかもあるんですけど、まあそういういろんなパターンっていうのを発見したわけですよ。実際に僕自身だけじゃなくて、まあ多くの生徒さんっていうのも実際に実践して結果を出している方法なんですよね。早い人は30日間、遅くても90日間でタイプの美人女性との出会いをこう自由に作り出せる、ナンパ戦士になるためのプランっていうのを持ってるんで。そしてもちろんその出会いを増やした後に、デート、会話スキル、セックス誘導とかね、あと女性を惚れさせる心理術とか、いろんなテンプレートっていうのがあるんで、それを学んでもらって、あなたにはね、理想の女性関係を築いてもらいます。まあ、そのためのスキルを伝授するってことですね。だからそのスキルとか能力って何かっていうと、こういうパターンなんですよ。成功するパターン。女性とこういうふうに話して、こういうコミュニケーションをとって、こういうデートをして、こういうふうにセックスに誘うとうまくいくよっていうパターンっていうのがあるんですよ。じゃそのパターンって何かっていうと、まあ、もっと作り出すのは、まあ、心理学とか、まあ、いろんな要因っていうのがあるんですけど、人っていうのは同じように心動いて、同じように反応してっていう部分があるんで、それをパターンにしたっていうことですね。まあ、ここでね、ちょっと想像してみてほしいんですけど、まあ、奇跡の人生の大逆転っていうことで、まあ、やっぱイメージ持つのってものすごく大事なんですよね。人ってこうイメージしたものに対して動くから。これから教えていく次世代のナンパ技術、ナンパスキルっていうのがあるんで、これを使えば、いろんなものが実現可能になるわけですよね。なんでちょっとね、目をつぶって見てほしいんですよ。で、あなたがこう目をつぶってイメージしてみてほしいんですよね。こうナンパスキルを覚えましたと。 それはもう奇跡じゃなくて、もう現実としてね、まあこういう風になっていくよってことをね、まあ話していくんで、ちょっとイメージして、まずはその目をつぶってみてほしいんですけど、つぶりましたか？じゃあ実際にね、そのナンパスキルを覚えるってことでどういう風になっていくのかってことを話すんですけど、こうタイプの女性との出会いを自由に作り出すことができるようになりますよね。これはもう簡単にイメージ作ると思うんですよ。まあなんかね、どっかで見かけましたと。で、その女性と、まあね、普通に連絡先を交換したりとか、まあデートしたりすることができるようになると。でね、まあ覚えていけば毎日女性から10人と、ね、LINE ゲットしたりとか、ね、1人とか、ね、多い時は5人の女性とデート相手ですよね、その日にできたりとか、ね、することができるわけですよ。で、毎日、まあ1人だと考えてもいいですよね。なんか仕事帰りとかね、学校帰りとかにもパッと見かけた女性、その女性に声をかけて、ね、連絡先を聞いたりとか、ね、普通にその日にちょっとまあ、仕事終わりにご飯に行こうよって言ったりとかできると。で、もちろんね、その最初のそのね、出会いを作れても、デートはうまくできないかもしれないですよ。また、あとそのデートをうまくできなくても、出会いの数ってのはすごいですね。毎日デートできる相手がいるんだから。まあそうすると、その中からね、もう最初は10人に1人とかかもしれない。でもね、セックスする経験できたり、セックスフレンドができたり、彼女ができてくるわけですよ。で、毎日デートしてれば、ね、1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後っていうふうになってくるとね。まあそういうふうにね、いろんな経験積んでくると、まあそのね、遊ぶ女の子っていうのは、ね、高校を卒業したばかりの18歳の若い女の子かもしれない。アラフォーの美魔女かもしれないし、ロリ体型で可愛い女の子かもしれない。G カップのセクシーな OL かもしれないし、ね、派手な見た目だけど付き合うとね、従順なド M なキャバ嬢かもしれない。あとはね、モデルとかアイドルの卵かもしれないし、ね、遊び盛りの女子大生かもしれない。まあ運よく出会ったのが、まあ、たまたまいつもね、画面で見せたような AV 女優かもしれないし、ね、真面目に働く看護師さんとか、保育士さんとか、そういう人かもしれないし、学校の先生とか、医者かもしれない。あともね、大金を稼ぐ女性経営者とか、ね、売れっ子風俗嬢とか、と出会えて、毎月お小遣いね、30万円とかお小遣いもらったりとか、貢いでもらうってこともできるかもしれないですよね。好きな洋服とか、高級時計とか買ってもらったりとか、一食2、3万するレストランとか、寿司屋とか、あと海外旅行とかに連れてってもらったりとかね、もちろん女性のおごりとかね。まあ、こういうふうにね、いろんなもんをセックスしたりとか、いろんなね、こう体験をしたりとかっていうのをね、恋愛したりデートしたり、普通にデートでも映画館行ったり、遊園地行ったり、旅行行ったりっていろいろできますよね。まあそういう中で、セックスをするにしてもね、いろんなあなたの好みのセックスですよね。コスプレしてもらったりとか、SM プレイしてもらったりとか、もう2時間ぐらいよだれダラダラにしてフェラしてもらったりとか、いろんなね、ありますよね。セックスの性癖っていうのは、まあ、パイ釣りをしてもらうとかもあるかもしれない。まあ、あなたが M な人であれば攻めてもらうっていうのもあるし、ね、あなたが女性を攻めるのとか、喜ばせるの好きなら、ね、またその女性を攻めるっていうのもあるだろうし。まあそういうふうにね、まあ、いろんな自分自身の性癖とかを満たしたり、女性の性癖を満たしたり、いろんなデートしたりとかして、そうやってね、ナンパであなたの好みの美女と出会って、いろんな女性と遊んでセックスしたり、関係を続けていくと、で、1年もしたら、毎朝 LINE に、まあ、今日会いたいとか、今日会えるっていうふうに、まあ、通知がね、まあ、朝起きたら5人、10人とかから来るんですよ。これ本当にね。で、そうなると、もう新しく出会いを増やすってことはしなくていいんで、もうナンパもしなくていいですよ。そうなるとね。まあ、そうすると、まあ、LINE 1本で、ああ、今日会えるよって言って、家来るっていうふうにね、LINE 送っちゃえば、普通にね、家来てくれたりとかして、普通に、まあ、外でね、会社終わりなら会えるよって言って、外で会ってそのままホテルに行くとか。そうして、まあ、セックスをするとかね。まあ、そういうふうに、ちょっと、まあ、言葉は悪いですけど、都合のいい女、ね、都合のいいセフレっていうのは何人もできるわけですよ。一週間毎日違う女の子と遊んだりもできるしね。最初はそうやってワンナイトとか、ね、セフレとか、そういうのも作りまくって遊びまくって、いい女性っていうのを見極める目を養って、2年後、3年後には、あなた好みの彼女を作ってほしいんですよ。ね、最初ってのは今までね、恋愛経験が少ない人であれば、まあ、3人は同時に彼女を作ってほしいんですよね。そうやって、恋愛の仕方だったりとか、女性の扱い方、女性が求めていることっていうのを学んでほしいんですよ。そうやって大好きな彼女と、まあ、イチャイチャ、ね、手をつないでね、その女性のね、手料理を食べたりとか、弁当を作ってもらって、とかね、まあその仕事とか学校とかのね、あとも温泉旅行に行ったりとか、ね、クリスマスとか誕生日一緒に過ごしてイチャイチャラブラブしたりとか、そうやってまあ心からね、癒されて安心する日々っていうのをね、過ごしてほしいんです。 そして、まあ、結婚願望ない人っていうのも一生遊び続けるっていうのもまあいいとは思うんですけど、普通に結婚願望ある人であれば、まあ、3年後、5年後とか、まあ、人それぞれね、まあ、10年後かもしれないですけど、まあ、最終的にはね、大切な運命の女性っていうのをね、普通にこう決めて、これ決めるんですよ。あなたが決めるんですよね。たまたまじゃなくて、あなたがこういう女性がいい。まあ、そしてその女性と出会って、あ、この女性に決めたっていうふうに自分で決める、選ぶ立場になるんですよね。そして、まあ、その女性を決めて家族を作ってもらえたらいいと思うんですよ。で、これってのはたくさんの女性と出会って、セックスをして、恋愛してきたからこそ、ね、ルックスもね、性格も妥協のない完璧な女性ってのを選べるんですよね。まあ、最初のステージ1として、たくさんの女性と遊んだりとかするステージですよ。ね、それはもう、セックスしたり、いろんなタイプの女性とね、デートしたりとか、そうやってやっていく。で、ステージ2ってのは恋愛ができる。恋愛をするステージですよね。まあ、3人とか、まあ、同時にね。まあ、1人でもいいし、3人でもいいし、それはもう、あなたの好みですけど。そうやって、まあ、そのいっぱい、たくさん会える女性から、性格もタイプだとか、見た目ももちろんタイプっていう。ね、セックスの相性もいいとか、理想の、まあ、おっぱいしてる、理想の足をしてる、理想のお尻をしてるとか、笑いのツボが合うとか、趣味が合うとか、まあ、いろんな部分あると思うんですけど、そういう女性選ぶ。そしてその中から、あ、この女性だっていう人とね、出会って、まあその女性とはまあ家族をね、築きたいんであれば築いて、普通にその女性と子供を作って幸せに生きててほしいんですよね。もちろんその収入少ないとかでね、結婚に抵抗ある人ってもたくさんいると思うんですけど、こういう高いコミュニケーション能力ですね。圧倒的に高いコミュニケーション能力をね、手に入れるから仕事はもちろんうまくいきますよ。職場環境もそうだし、転職とか就職活動ももちろんうまくいきますよね。コミュニケーション能力とか高いんだから、相手が求めてることがわかるんだから、で、それを、あ、こういうふうにやればいいんだっていうふうに簡単にできるからね。で、人間社会だから他人の求めてるものを察知して、それを提供して満たせばうまくいくわけですよ。で、仕事とか、職場関係も全部そうですよね。人間関係ってのは。例えばその最初は年収300万円台とかだったかもしれないけど、400万円台。年収500万、年収700万、年収1000万って、もう自然と増えていくから。ね、そしてまあそのね、働いてる会社っていうのがもう未来ないとか言うんであれば、で、副業とか始めてもいいですよね。でもその心理学院にもう長けてるわけだから、ナンパとか通してね、いろんな女性と接したりとかしててね。なんでまあいろんな副業とかでもいいし、まあ投資とかでもね、まあ、勝てるようになってきますよね。まあ、そうやってね、女性関係や他人とのコミュニケーションさえ、こう、好循環に入っていくと、まあ、恋愛関係はもちろん人間関係とかもそうですけど、まあ、経済面とか、まあ、あとまあそういうふうにね、こう、毎日楽しんでるわけだから、健康面とかも、もうすべての面で、まあ、いい方にいい方に、好循環に入ってきます。まさに人生一発大逆転みたいな。まあ、こういうふうになっていくわけですよ。で、実際まあこれをね、達成してきたっていうのは、まあ、もちろん僕自身もそうなんですけど、まあ、他にもね、全然こんなしょぼい男がっていうので、まあ、普通に達成してる人とかも全然いるんで、ね、そういうふうにね、まあ、こういうルートを歩んでいく。そのためのにやっぱりね、出会いってのはやっぱすごく大事になってくるんで。出会いを作る技術ですよね。それを身につけてほしいなと思います。まあ、逆にじゃあ悪夢のような残りの人生ってことで、例えばじゃあその出会いを作れないとどうなってしまうのかっていう話なんですけど、じゃあその出会いを増やそうとしても、例えばじゃあナンパももうやらないと。いうふうになった時に、マッチングアプリとか合コンとかクラブとかパーティーとか、ね、他の出会い方でやろうとしますよね。でもそうすると競争相手がいるから、なかなか美人には相手にされないわけですよ。で、良くても売れ残りの余った女性と LINE 交換してデートに行ける程度ですよね。運良くその女性とセックスしたり彼女にはできるかもしれないですよ。まあ、最初はね、それでもいいかって思うと思うんですよ。でも友達の彼女とか街行く美人とかに目が行くんですよね。で、本当はまあ別れて他のね、女性とも付き合ってみたいけど、別れたら他の女性っていうの見つかるかわかんないですよね。だからもう妥協してね、付き合い続けて、で、3年も付き合うと相手に結婚を求められて、まあ、断りきれずに、まあ、他にチャンスもないしなっていうことね。ね、恋愛経験とか遊びね、女遊びとかも全然してこなかったから、チャンスもつかめないしなっていうことで、まあいいやってことで、ね、プロポーズをして、結婚式して、妊娠させて、出産ですよね。で、もちろんその、まあ、子供は可愛いと思うんですけど、まあ仕事をしてて、そして休みの日っていうのは、まあ子育てとかね、まあ家族サービスばっかりしてて、自分の時間全然ないと。でも気づいたら、普通に30代、40代、50代っていう風になってて、仕事と家族サービスに追われて、年取って、もう腹も出て、顔もシミとシワだらけですよ。で、貯金っていうのも、こう奥さんと子供の生活費でほとんどないですよね。でね、仮に離婚でもしようもんなら、まあ、養育費とか、もう払うの、もう払えねえなって思って、もうどうしようかなっていう風に不安になったりとかしてね。ほんと、まあ、生活のために、まあね、結婚生活、あとまあ、仕事を続けて、まあ、時間と人生を浪費するだけみたいな。 まあ、残り、まあ、あと10年か、頑張ろう、みたいな。まあ、ふっと、こう、独身の方が良かったんじゃないかな、っていうふうに思ったりとかしてね。でね、まあ、特にそのね、女遊びとか、若い頃よりもさらにね、モテない自分ってのは分かってるから、まあ、自覚できてるから、ね、新しい恋愛とかもちろんしようとはしないですよね。本当ただただ家族に、まあ、働いて、お金持っていくだけの ATM みたいな、まあ、状態になってて、でね、自分の嫁とかも同じように老けてって、ね、自分も美意識低い。じゃあ、もちろん女性もね、嫁も美意識が低いから、もう全くもう太って、顔もしわくちゃで、普通に体もどんどん垂れてきてて、全然ケアしないからね。もう全く抱き気もしないから、完全なセックスです。5年、あれもう10年セックスしてないかな、みたいな。で、女性の体にすら触れてない、みたいなね。で、自由に使えるお金もないから風俗満足に行けないし。で、たまにこう、試写室とかネカフェでオナニーして、性欲発散するだけみたいな。で、子供も育って、こう反抗期になった時とか、一緒に遊ぶこともなくなってね。嫁と一緒に、何やあのおっさん臭いなとか、ダサいとかっていうふうに言われてね。で、嫁にあんな男とだけは一緒になるんじゃないよとかって、もうこう、陰口とか言われたりしてね。ムカつくっていうふうに思ったとしても、結局若い時に遊んでもないから、女性を口説く方法もわからないからね。もう浮気もできないみたいな。でもなんかね、同年代の同期とか、ね、愛人作ったりとか、浮気したりとか、っていう話とか聞いて、もう嫉妬するだけ、みたいな。で、同僚のね、若い女の子とか、街行く女性とかをこう置かずに、しこって、もう性欲処理をするだけ、みたいな。もう楽しさも何もないですよね。癒しの場もなくて、惨めさも感じてるから、仕事でもやる気出ないですよね。で、出世もできない。収入も増えない、みたいな。で、転職する勇気もなくて、だらだら底辺サラリーマンで、ね、定年まで迎えると。で、定年した後、退職金をもらったタイミングで、奥さんに離婚届出されて孤独な年寄りになるみたいな。で、老人ホームに入って脳梗塞とか癌で入院してそのまま孤独に、まあ、あの時ナンパでもしとけばよかったなとか、タイプの女性ともっと遊んどけばよかったなと思って、まあ、コロンと死ぬみたいなね。逆にじゃあその結婚しなかったとしてもね、満足にもちろん女性との出会いは作れない。で、マッチングアプリですらダメでね。あと、クラブ、婚活パーティー、合コン紹介とかいろいろやってみたけどうまくいかない。で、結婚相手もまあ見つからなくて諦めて、で、30歳、40歳、50歳っていうふうに年を取ってって、で、まあ唯一の贅沢として、まあ一応独身だからちょっとお金あるからね。そこでまあ風俗とかキャバクラに行くのが、まあ唯一の女性と触れ合う楽しみで。でも内心女性とかね、その、まあ風俗嬢とか、キャバ嬢にちょっと嫌な顔されてるってまあ気づいてるわけですよ。なんかあのお客さん肝ぶねとかっていうふうに陰口言われたりとかしてるけど、まあ他に癒しもないし、女性とね、触れるきっかけもないし、チャンスもないから仕方なく妥協で行くみたいなね。1回2万3万かけてね。で、出勤とか帰宅の時にすれ違う街行く美女を見ながら、あ、もう本当はこれが来てデートでもできたらいいんだけどな、とか思いながら、もう家で AV 見て、まあオナニーするだけみたいな。まあそういう日々。で、仕事で疲れて、まあストレスだらけで、もう癒しが全くない。もうストレスでもう激そうみたいな。で、時々ね、こう憂鬱で、もうなんかもう死のうかな、みたいな。もう生きてても何もいいことないかな、みたいなね。そういうことを考えてしまって。で、そもそも素人のセックスとかも、20年はしてない50代になったりとかしてね。今60代になって、孤独なワンルームアパートで暮らして、菓子パンとカップラーメン食べて、で、ビールを飲むだけが楽しみ、みたいな。そしてまあそんな不摂生してるから、まあ、当然具合悪くなって、そのまま倒れても、もう誰も同居してないから、倒れても救急車も呼んでくれなくて、そのまま死ぬ、みたいな。孤独死。で、その後に30日後とか2ヶ月後とかにちょっとあの部屋臭くないって言って、そして開けてみたら、まあ孤独死してて、ちょっともう腐ってて、死体がちょっとね。そしてまあ特殊清掃とかで掃除をされるみたいな。まあ微妙な人生ですよね。まあどっちみちね、まあ生きて死ぬだけですよ、僕らの人生ってのは。じゃあそのプロセスを、まあどう楽しむのか、楽しまないのかっていう時に、まあその女性との出会いを増やせるのかどうかっていうのはものすごく差だと思うんですよね。まあ女性だけじゃないですけどね、本当はね。男性ね、その親友、友人、女性美人、自分のタイプな女性、まあしょうもない女性と会っても仕方ないと思うんですね。見た目も性格もタイプじゃないって女性とね、どんだけで会っても意味ないと思うし。やっぱ素晴らしい男性、素晴らしい女性、ね、素晴らしい人間、例えば出会うかどうかっていうので、やっぱその、生きるから死ぬまで、その間っていうのですごく、どんだけ質っていうのはすごく変わると思うんですよ。自分の幸福感、自分の充実感とかっていうのはね。女性との出会いがない、女性との出会いが少ないっていうだけで、本当こういうね、悪夢のような、 残りの人生に。まあ、なるってのはイメージつくと思うんですよ、普通にね。まあ、仕事とかはもっとね、活躍できるかもしれないですし、まあ、活躍できないかもしれない。それはもうわかんないですけど、普通にね、出会いの数と質で、本当に大きく人生ってのは変わるってのはもうイメージつくと思うんですよね。例えばまあ、もっとイメージしやすくすると、まあ飲食店あなたがやってたとして、お客さんが全く会えなかったら潰れるのは当たり前ですよね。で、存在も無意味ですよ。逆にじゃあその飲食店じゃお客さんが入ればお金も入るからもちろん生活もできるし、ね、お客さんが入ればお客さんのやっぱ反応とか見て料理をね、こう改良したりとかサービスを良くしてったらリピーターも増えますよね。そしてまあみんなそのお客さんね、お店も繁盛して、あなたもね、お金も入るし、お客さんにも喜んでもらってハッピーですよね。で、お客さん側もハッピーですよね。そんな美味しかったりとか。ね、人気の店に行けるっていうのはハッピーですよ。まあこういうふうに出会いがあるかどうかですよね。まあお店で言えば集客とかになってくるけど、まあそれだけで本当に大きく変わるわけですよ。その方向性っていうのはね。で、なければ話にならないっていうふうにやっぱなってしまうんで。まあそんだけね、まあ身につける価値があると、まあ僕は本当思うし、まともに考えたら、まあわかると思うんですよね。これに関してはね。まあちょっとやっぱ怖いとか、まあめんどくさいとかね、いろんなまあそういうものがあるとね、なかなか前に進めないと思うんですけど。まあそれぐらい大事っていうことですね。で、先行者利益っていうことで、まあみんなが結局ね、始めてしまうと、マッチングアプリ同様に先行者利益ってなくなるわけですよ。だから早めに始める方が成功率は上がりやすいですよね。で、ナンパをね、本格的に取り組んでるライバルっていうのも全然いないから、今が本当チャンスですね。本当みんな遊びぐらいの感覚というか、本当適当なんで。で、ライバル増えると本当旨味なくなってしまうから、本当早い方がいいです、これはね。で、僕らって今が一番若いわけですよ。今やらないでいつチャンスに飛び込むんだっていう。まあ、本当にこういうことだと思うんですよね。今やるべきなんですよ。来年かな？再来年かな？とか、5年後かな？とかじゃないんですよ。今なんですよね。で、コロナ禍でね、女性も出会いがないと本当不満を持ってるから、成功率も上がってると。で、ナンパスキル習得法ってことで、じゃあどうしたら、じゃあそのね、今ね、話してきた、じゃあそんだけね、必要なことですよって言ったとしても、じゃあそれを身につけるのかっていうことで、まあね、以前話しましたけど、女性とのね、ナンパをやっていく上、で、ナンパをやって女性との出会いを増やしていくっていうのに、理論的なデメリットって全くないと思うんですよ。お金もかかんないね。時間もとかもかかんない。タイプな女性とだけ出会えるとか、まあいろいろ話しましたけど、まあでも感情的なデメリットってのありますよね。まあ怖いなとか。無視されたらどうしようとか、そもそもどうやってやるのっていう、まあ、抵抗感、不安、恐怖とかあると思うんですよ。まあ、それに対しては、まあ、代表的なものとしてはナンパするのは怖いっていうのはまず一番あると思うんですけど、メンタル面としてね。まあ、声をかけて女性に冷たい反応とかね、拒絶されるのが怖い。まあ、解決策としては強靭なメンタルを作る方法を伝授します。デメリットの二つ目としてはナンパできる気がしないって、そもそも方法面として。まあ、成功する方法、手順が知らないから可能性がもうわかんないんですよ、みたいな。で、その時は解決策として、ね、ナンパ初心者っていうのが、経験値ゼロから結果が出る体系化された教材っていうのが、まあ、ありますんで、それをお渡しします。で、デメリットの3つ目として、成功するイメージすらわかないっていう。まあ、環境面ですよ。で、周りナンパしてる人いないから、全然イメージもできないんですっていう。それはもうもちろんナンパの先生ですね。僕とかもそうだし、あとナンパの先輩とか、あと同期の仲間とかを紹介するんで、これも解決ができます。まあ、ということでね、まあ、こういうことを、まあ、あなたの方に紹介する、まあ、3日間限定の特別な案内っていうのをするんで、ぜひ、まあ、次回の、またその動画の方も見てもらえたなと思います。本当ね、すごくチャンスなんで、まあ、このナンパっていうものもね、特にも今の環境的にもそうだし、今、女性としてもコロナ禍っていうことで出会いを求めたりとか、まあ、そもそも出会える場がないっていう女性もたくさんいるし、ね、男側としても、まあ、普通に今、ナンパしてるね、本格、まあ、ちゃんとやってる人っていうのはいないですから、まあ、適当にね、ダラダラってやってる人がたくさんいるけど、まあ、そういう人も少ないかな、そもそも。でもみんなマッチングアプリ逃げてるから、ね、うまくいかないっていうね。ってのがあるんで、まあ、それでね、まあ、それ本当すごくチャンスなんで、ぜひ、次回の案内見てもらえたらなと思います。それじゃあまた次回またお送りしますんで楽しみにしておいてください。